5日目、その例はまだありませんでした。なぜならイエスの栄光はまだ復活の中で表されていなかったからです。その例はイエスの人生を持つその例です。今日その例は栄光を表したイエスの人生で構成されています。H、私たちは神の霊をイエスの霊として経験する必要があります。使徒行伝16章7節。彼らがムシアへ来たとき、ベテニアに入っていこうとしたが、イエスの霊が彼らを許さなかった。1、イエスの霊が示しているのは、肉体となった救い主の霊であり、この霊は人生におけるイエスとして、人の生活と十字架上の死を経過しました。2、このことが示しているのは、イエスの霊の中には神の神聖な要素があるだけでなく、イエスの人生の要素や、彼の人の生活や彼の死の苦難の要素もあるということです。ローマ数字3、子牛の足の霊的な意義は、私たちが子牛のように歩き、まっすぐな足を持つべきであるということです。私たちは人の曲がった足に従って歩くのではなく、子牛の足を持って歩くべきです。エゼキエル1章7節、その足はまっすぐな足で、足の裏は子牛の足の裏のようであり、それは磨かれた聖堂のように光を放っていた。第2コリント1章12節、私たちの誇りとするのは次のことです。それは私たちの良心の証するところです。すなわち私たちはこの世にあって、神の純粋さと誠実の中で、肉の知恵においてではなく、神の恵みの中で振る舞いました。そしてあなた方に対しては、ますますそのように振る舞いました。A、使徒パウロは子牛のまっすぐな足を持って歩くことについて語っています。B、子牛の足はまっすぐであるだけでなく、蹄が分かれています。蹄が分かれていることが強調するのは、私たちがクリスチャンの歩みにおいて、神の目に何が正しく、何が間違っているかを識別する必要があるか、あるということです。レビ11章4節。しかし、反芻するだけのもの、あるいは蹄が分かれているだけのものは食べてはならない。すなわち、ラクダ。これは反芻するが、蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。ピリピ1章9節。ですから、私はこう祈ります。あなた方の愛が全く知識とあらゆる識別力において、なお一層溢れ。第一コリント2章14節。しかし、魂の人は、神の霊の事柄を受け入れません。なぜなら、彼にとってそれは愚かであるからです。また、彼はそれを知ることができません。それは、霊によって識別されるものだからです。15。しかし、霊の人は、すべての事柄を識別しますが、彼自身は誰にも識別されません。1、識別力を養成することは学びと経験に基づいています。ヘブル4章12節、なぜなら神の言葉は生きていて効力があり、どんな諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を切り離すまでに差し通して、心の思考と意図を識別することができるからです。ヘブル5章14節。しかし、成人した者たちのためには、硬い食物があります。彼らの機能は習慣的に訓練されて、善悪を識別することができるんです。A、私たちがどれほど神の御前で学びと経験を持っているかが、私たちがどれほど識別力を持っているかです。B、最も深い識別力は、最も深い対処から出てきます。